出エジプト記20章の1節から17節を朗読します。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。以上です。今日もここからご一緒に学びつつ、また 2,3 人こう分けてですね、一緒にこう、分かち合う時間も含めながら学んでいきたいと思いますが、出エジプト記は内容的に大きく2つに分かれるということを前回お話ししました。前半は18章まで、1章から18章までで、内容的にはイスラエル民族がエジプトから脱出するっていうね、その物語が書かれてありましたね。後半は先週入ったところですけど、19章から最後の40章までが後半部分でありまして、その内容は、イスラエルのと神様との契約とそれに基づく立法、そして幕屋というね、神の臨在の印ですが、それが作られたというのが後半部分の内容ということになっています。実はイスラエルの民はこのシナイ山のふもとに今いるわけですが、シナイ山のふもとにおよそ10ヶ月間ぐらい滞在する、起留するんですね。エジプトを出てから合わせると、1年間ぐらいそのシナイ山のふもとでとどまって、神様からのその取り扱いを受けるということなんですけれども、実は今回私たちもですね、しばらくこの箇所にとどまってみようと、この10回という箇所にとどまってですね、じっくりとこの10回から学んでみたいと今考えているんですね。と言いますのは、この十回というのは今でこそあんまりね、普段教会の中で読まれたり学ばれたりってことほとんどないんじゃないかと思いますね。皆さんどうですか、十回を全部そらんじて十回まで言えるって、いないでしょうね。特に四回が長かったりしますからね、安息日のところとかね、こういう内容だってことは言えるかもしれませんが、それをそらんじてるクリスチャンって意外ほとんどいないんじゃないかと思いますね。しかしキリスト教の歴史を紐解いてみますと、キリスト教の歴史の中では十戒というのは非常に重んじられた教えの一つなんですね。特に宗教改革っていうね、その時代において、宗教改革を起こしたマルチン・ルターという人はこの十戒についてこんなことを言ってるんですね。十戒を完全に理解しているものは聖書全体に精通している。皆さんこれ耳寄りな情報ですからね。十戒ってこんなに短いんですよ。これ完全に理解すれば聖書全体を精通していることになる。これ大変じゃないですか、全部覚えるの。でもこれだけでいいってことですからね。相当やっぱりルターとしては10回重んじていたということが言えますね。また同じ宗教改革者のジャン・カルバンという人がいますが、カルバンは礼拝改革というのを行った人なんですけど、その礼拝を改革するにあたって主の祈り、さっき祈りましたね、主の祈りと使徒、信条、これ後でやりますが、使徒信条、そしてもう一つこの十戒というものを三つの主要な分、三要分と言いましてですね、これを重点的に礼拝の中に取り入れていったということが、記されているんですね。私たちのこの国でも明治時代にアメリカからやってきて、 多くの学生たちに影響を残してさっと帰ってしまったというね、札幌農学校のクラーク博士といいますが、クラーク博士が来た時に学生たちにね、信仰をこう進めて、そして彼らの信仰を確認するためにこう、署名させたんですけどね、その署名の文章が、八十の信徒の誓いっていうんですね、制約ですね、ヤソのヤソっていう言い方が古いですけど、キリスト教ですね、ヤソの信徒の誓い制約っていう、そういう文章が今あの札幌独立教会に残されてるんですね。そこには、まあ、あのキリストを信ずるということと、もう一つその十戒が記されてるんですが、そのことを信じますと言って学生たちの署名がある。その学生たちの中にあの有名な内村鑑三とかですね、水戸部稲造も署名か、若い頃の署名が書いてあるんですね。つまり明治期の青年たちはキリストへの信仰とともに十戒を守り行いますっていうね、そういう制約をしていたってことですね。そういう意味で教会の中で十戒って非常に重んじられていた、まあ、しかし残念なことですが、今のキリスト教会の中であまりこの十戒がね、礼拝の中で唱えられたり、暗記しましょうとかね、そういうことがほとんどなくなってしまったのではないかなという気がしますね。これは非常に残念なことの一つではないかなと思ってるんですね。まあ、そんなこともあって、ちょうどせっかくこうやって出エジプト記創世記からずっと続けて学んできてますから、ちょっとここに留まってですね、じっくりと一つの戒めごとに皆さんと一緒に学んでみたいなというふうに思っているんですね。内容に入る前に今日は全体的なところを学んでいきたいんですけど、まずはじめにね、十戒っていうもののそのもののイメージを皆さん、ちょっと皆さんが持っているイメージを聞いてみたいと思うんですが、十戒と聞くとあなたはどんなイメージを浮かべるでしょうか。どうですか、十戒って聞いてパッと浮かんでくるイメージですね、どうですか皆さん、どんなイメージがありますか。
神様との約束、
神様との約束、はい、約束事がね書いてあるイメージとして、他にどうですかね、十戒のイメージ全然浮かばないって人もいるかなさっぱり分かりません。第一印象でいいんですけどね、十戒どんな感じがしますか。戒めですね、まさにね、十戒戒めっていうとやっぱりあまりほっとしませんね厳しいイメージって、まあ、多くの方がやっぱりそういうイメージがあるんだろうなと思うんですね。あるいは十戒っていうと日本では映画で有名ですから、チャールトン・ヘストンがねモーセの役をやったっていうね、あの映画のイメージが浮かんできますという人も時々いますけれども、まあ、ともかく十戒は十の戒めって書くもんですから、どちらかというとやっぱり硬いイメージ、あるいは怖いイメージ、あるいはなんかこう縛られるというか束縛されるようなイメージを思い浮かべることが多いんじゃないかなと思うんですね。しかし十戒っていうこの、もともとはヘブライ語で書いてあるわけですけど、日本語に十戒ってこう 訳されてるんですが、実はこの戒めっていう言葉はこの箇所にはないんですね。20章の一節に神はこれらすべての言葉を告げられたって書かれてるでしょ、うん、言葉なんですよ実は。この言葉を訳すときに10個あるからね、10個の教えなので、まあ、10回って誰かが訳したんでしょうね、言葉を使ってね、まあ、もちろん何々してはいけないって書いてますから戒めって言っても間違いではないんですが、でも本来のそのヘブライ語の言葉では戒めという意味の言葉は使われてない、言葉なんです。神様がイスラエルの民に語ってくださった言葉、生きる基本、あるいは大切なその人間として生きていくための大切な教え、人を愛される神様の導きの言葉、それが十戒というものでして、まあ、そんなことからある牧師はですね、この十戒というのは私たちの天の父なる神様からの愛の言葉なんだってね、説明する人もいるんですね。まずイメージをちょっと皆さん切り替えていただきたい。またこれはですね、おそらく案外多くのクリスチャンが陥りやすい誤解ではないかと思うんですけど、十戒の教え、あるいは十戒に代表される立法という教えは、あの新約聖書の新約時代の福音によって全てはもう破棄されてしまって、今は用のないものとなってしまったと、そういうイメージで立法を捉えている人、捉えているクリスチャンが意外に多いんじゃないかなって気がします。どうですか皆さん、旧約は立法でその人間をこう裁き、人間をこう罪に定める、でも新約は恵みで人間を許し救いに導くっていうね、まあ、そういう、こう対照的なこととして捉えている方が意外に多いんじゃないかなと思うんですけども、まず、あ、実は十戒っていうのはそれは正しい理解ではない。十戒は決して 破棄されたり捨てられたりしてしまっているわけじゃなくして、イエス様自身がね、マタイの福音書5章17節でこう言ってますね。修法の中に書いてあります。見てください。マタイの5の17、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである、ね、またもう一つ、使徒パウロもローマの3章31節でこう言ってます。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのですって書いてますよね。律法の正しい理解がなければイエス様の来られた意味もわからないし、福音も信仰も正しく理解はできないってことですよね。律法っていうものが何のために与えられ、どういう意味を持ち、どういう機能があるのか、そういうことをやっぱり私たちはしっかり知ることで、イエス様に対する信仰もより一層深められ強められていくってことなんです。だから新約だけ知ってればいいってことじゃなくて、もちろんイエス・キリストを信じれば救われるんです、間違いないんです。しかし救われた者として力強く生きていくために、あるいは成長していくために、律法の理解ってこともとても重要だよってことですね。まあ、そんなわけでこれからじっくり10回の教えを、まあそれこそ3ヶ月ぐらいかけてですね、学んでいくことになりますが、まあ、学びが進むにつれて、きっとこの10回というものの教えの奥深さというんですかね、それを皆さんにも理解していただけるんじゃないかなと願っているわけですけれども、ぜひ、期待しつつ一緒に学んでいただけたらなと思っています。さて、この10回は神様によって建てられたモーセがエジプトで奴隷のように扱われて苦しんでいたイスラエル民族を導き出して、約束の土地カナンに向かう途上で与えられたわけですね。皆さんと一緒にこう学んできて分かっていらっしゃると思うんですが、今ここに彼らは市内の山のふもとにいるわけですね。それまでのイスラエルはいわゆる弱小民族の一つでしか過ぎなかったわけですね。国家といえるほど強い民でもないし、大きな民でも、まあ、人数的にも組織的にもなかった。しかしこのエジプト脱出を機会にしてですね、イスラエル民族は一つの国を形成していくことになります。しかもその国というのは神様に選ばれた民の国であって、神様のご栄光をこの世界に表し、神の恵みと救いを全世界に届けるという、まあ、そういう素晴らしい役目が与えられていたわけですね。まあ、こんなふうに10回は神様による救いと解放という出来事に基づいて与えられた教えなんです。ですか、まず初めに神がイスラエルを選び、神がイスラエルをエジプトの圧迫奴隷状態から救い出してくださった。そしてその上で10回が与えられた。この順番はとても大切なんですね。そこでさあ、これはちょっと皆さん一緒に考えてみていただきたいんですが、神様がまずイスラエルの人々を救い出してから10回を与えられたことにはどのような意味が込められているでしょうか。私たちはそのことから何を学ぶことができるでしょう。さあ皆さん、あんまりこんなこと考えたことないと思うんですよね。それから今日はここを一緒に考えてみたいと思うんですね。この順番には大切な意味が実は込められているということ、律法とか十戒を理解する上でとても大切な一つになるんですね。周りの方2人ぐらいに分かれてですね、皆さんちょっと皆さんこのことについてああでもないこうでもないといろいろちょっと語り合ってみてください。もう動いて結構ですから、周りの方々とご協力よろしくお願いします。よろしいですか。はい、よろしいですか皆さん。しかしちょっとこちらに、その場所で結構ですからね、こちらを見ていただきたいと思いますが、どんな答えが出ましたかね。いくつか何かこう考えというか何か出ましたか、宇田川さんは。
私ですか。
はい。そうですね、はい、10回に代表される律法の教えっていうのは、何々しなさい、あるいはこうしちゃいけないっていう話がいっぱい出てくるわけですけど、誤解してしまうことの一つは、そういうことを守り行えば神様が祝福してくださる、そういうことをきちんとやれば神様が救ってくださる、あるいは許してくださるという、そういう受け止め方をしてしまう危険があるんですね。でもこの出来事の順番を考えれば、神はまずイスラエルの民を救い出してくださったわけです。エジプトから救い出してくださった上で、さあこういう教えを、ね、あなた方に与えますと言って与えてくださった、うん、だから救いのための条件じゃないんですね、律法ってもともと。はい。神様は条件付けるためにこれを与えてるわけじゃない。何かといえば、恵みによって救われた者が、 その神の恵みに応答していく、その生き方、そういう生き方として律法という教えが、あるいは十戒という教えが彼らに与えられているということですね。神の救いの出来事に応えて生きる生活を支持し支える神様からの、そういう意味でこれは恵みの言葉なんだ。それがまあ今日のねメッセージのタイトルでもあるわけですけれども、決して救われるために守らなければならない条件として与えられた掟ではないということね。まずこれをしっかり私たちは知る必要があるということです。神様は私たちを縛りつけてるためにね、こういう掟を与えてるわけじゃない。そのように縛りつけるためになんかこう守らなければ救ってくれないというように誤解してしまったあり方、それが律法主義って言われる旧約時代のユダヤ人たちが陥ってしまった間違いであって、それは本来の律法が与えられた目的とは違ってるって誤解してしまったってことですね。クリスチャンもちょっとあの落ち着いてね、しっかり理解してないと、なんか律法というのは旧約時代古いもので、新約時代イエス様が来てくださったらもう全部それはもうね過ぎ去ったものだって考えてしまって、あまり重要視しなくなってしまう危険があるんですけど、でもそうじゃない。イエス様の十字架によって恵みによって救われたからこそ、その恵みに応えて生きる生き方として十戒あるいは律法というのはとても大切な意味が今でもあるということですよね。しつこく言いますが、救われている、許されているからこその恵みの応答としての生き方ですね。これをしなければ救われないということのためのものではなかったということですよね。十戒には私たちを神様への応答に生かす恵みの導きがあります。そこには恵みによって救われた者たちをさらに神の子らしく、また誠の人間らしく、そして豊かに、そして自由に生きることができるように守り支える、そういう力があるんだってことですね。十戒によって縛られるんじゃなくて全く逆、神の民の生活の自由、確かさ、安全が守られていくということですね。これはイエス様の十字架の恵みによって救われた私たちにとっても同じことでして、恵みによって救われ許されているからこそ恵みに応えて生きていく、その生き方の中で十戒の教えというのはとても大切な意味が今でもあるということなんですね。まあ、しかしそれでもね、そこまで言われてもやっぱりそれでもなんとなくね、十戒ってね恵みの言葉だとは言うけど、しちゃいけないっていう禁止命令がいっぱいありますからね、何々しちゃいけないってやたら言われるとどうしてもやりたくなるっていうのは私たちの罪人の現実なんだと思うんですけど、やっぱり十戒ってどっか厳しい束縛のように感じるっていう方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。まあ、そこでもう一つのことを考えてみたい。ここも大切なところですね。なぜ十戒は何々してはならないという禁止命令が多いのでしょうか。それは人間に対する束縛なんだろうか。このしちゃいけないってね、十戒だけじゃなくて律法全体の中にもいくつも出てきますが、神様はそういうね、何々してはいけない、もちろん何々しなさいっていうこともありますが、これ命令をたくさん与えてらっしゃる、それはなんでなんだろうか。人間に対する束縛として与えたんだろうか。いや、そうじゃないとしたらどういう意味があるんだろうか。さあ、これをもう少し皆さん、今のお二人三人でちょっと語ってみていただきたいんですね。いかがでしょうかね。どうぞこれは意外にね、別に神様関係なくね、親からうるさく言われるとかね、人から言われるとか、そういうこともあるでしょうからね。はい、よろしいですか。少しお話できたでしょうかね。とっくに止まってしまってるもう思考停止でしたかね。これは難しいでしょうかね。なんかで、ま、知ってますねなんかあります。はい、
はい、
あ、はい、いいこと言ってください。
律法が与えられると人間はやっぱりこう罪を犯したくなっちゃう。
あ、はいはい、
でやっぱ罪を守れなくて犯すけれども、またそこにもう一度許してもらって戻ることができるという意味で罪が示されるっていうこと。
ああ、はいはいはいはい、罪が示されるっていう意味がありますよね。律法は間違いなくね、しちゃいけないっていう、それは大切なその目的として律法はそういう目的になっている。つまり人間が律法を知ることで、学ぶことで自分の中に罪があるということが分かる、そういう意味が確かにありますよね。他に何か、新井さん何かここで出ましたか、お二人は。
ならない、何々してはならないというのはね、ちょっと問題 題だと。
問題だ。
はい。結局私たちは義務感でその日本の世界を考えてしまうと、そのどうしても心に喜びがなくなってしまうんだと思うんです。
はいはいはい、
どうしても義務感が先で、
はいはい、
形だけになったら、うん、そこにあまりその本当の神の気持ちが伝わらない形の、
はい、
うん、つまりあの形式主義が上に出てきて、うん、心に喜びのないものを素直に誰も守れないと思うので、うん、その辺が問題だという
、はい、はい、ありがとう。その通り具体的にそういう問題が起こってきますね。ただそういう問題が起こってくるにもかかわらず、神様はこういう形式を取られたんですよね。神が取られたやり方なんです。とすればちゃんと意味があるはずですね。そこを考えようってことですよね、うん、一つとても重要なことがあるんです。10回は、まあ、10個の教えですね。そのうちの2つは実は何々しなさい、安息日を守りなさいとかね、しちゃいけないじゃなくてしなさい、父母を敬いなさいっていうのと、安息日を聖なるものとしなさいっていうのは、これはあの禁止命令じゃないんですね。他の8つが何々してはいけないっていうね、まあその禁止命令になるわけですけれども、まあ見方を変えていただきたいんですけども、10回は人がどのように生きるべきかということを教えるにあたって、これだけはしてはいけないということを10個だけ書いてるってことです。私たちが幸せに生きていくために、私たちが間違った道に陥らないために、これはしてはいけないんだよ、これをしたら大変なことになるんだよという意味でのしてはいけないことを、まあ、10個、あえて言えば8個ですよね。8個だけ書いてるんです。もしこれが皆さん逆だったらどうですか。私たちがして良いことが10個書いてある教えとして10回があったら、私たちがして良いこと、これしていいですよ、あれしていいですよってことが10個書いてある戒めが10回だったとしたら、皆さんどっちを選びますか。しちゃいけないって言われてる10回選ぶか、しなさいって言われてる10回選ぶか。はい、なぜですか。
たくさんしたいことが、
そうですね、私たちが生きていく上で してみやりたいことと思うこといっぱいあるわけですよ。それこそ何百種類何千種類ってあるはずですよね。その中でしちゃいけないことが10個だけ、いや8個だけあるってことです。逆だったら、して良いことが10個しかなかったら、あと周りは全部しちゃいけないことになっちゃうわけですから、これほど窮屈なものはないんです。わかりますか皆さん。だからこそ10回はしてはいけないって言われる言い方で書かれてるんです。人間を束縛するんじゃなくて逆に自由を与える、これは神様のやり方なんです。しかもそのしちゃいけないのは、さっきも言いました、もうすでに最初から愛されて選ばれて恵みによって救われたものが、神の恵みと救いを祝福を失わないためにこれだけはしちゃいけないよ、ですか。恵みはもうすでに与えられているんです。でもそれを失わないために、これをしたら失ってしまうから、これをしてはいけないよ、そういう意味で教えられたのが10回なんです。ですから10回ってなんか堅苦しいし縛りつけるようなイメージあるよねって、これは誤解なんです。逆なんです。人間を神は愛し、そして人間を自由にのびのびと生きるために必要なしてはいけないことを10個だけ神が与えたっていうことなんですね。これはエデンの園を作って、そこにアダムとエバを置かれた時にも神様同じことをされてるんですね。エデンの園には人間が食べるに良いものがたくさん生えていた、木々がね、何千種類ってきっとあったんだと思いますね。その何千種類もの、実を実らせるそういう木がいっぱい生えているところに、神様がアダムとエバを置かれたんですね。その時に言われた言葉、創世記の2章の16と17節を見てください。創世記2章の16、17、主なる神は人に命じて言われた、そののすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。こういうところを読むと、私たちはどういうわけかしちゃいけないってところに気が向くんですよね。でもよく落ち着いて考えてみれば、 神様はまずはじめにそののすべての木から取って食べなさい、原則すべて自由だよって言うんです。原則は自由なんです。どっからでも好きなように食べなさい。でも一個だけ食べちゃいけないのがあるよ。その中央に生えてたって言われてますが、善悪の知識の木からだけは決して食べちゃいけないんだ。なんでいけないかというと、食べると必ず死んでしまうから。神様は人を生かし、人を祝福で満たしたいと願ってらっしゃるので、そこからずれてしまうようなことには必ず警告を与えるんですよね。これだけはいけないよって。それは一個だけなんです、善悪の知識の木。でも原則全て OK なんだよってことですね。これが神様のやり方なんですね。10回も同じなのです。神様は私たちがせっかく与えられている恵み、祝福というものを決して失うことがないようにしてはいけないということをはっきりと私たちに教えてくださった。それ以外のことは何をしても自由なのです。そのような自由と祝福の中に私たちが生きることができるように、この戒めが与えられている10回にはそういう意味があるということですね。これは皆さんしっかりと心に留めていただきたいと思いますね。人間はどう生きたらいいのか、人から指図されたくないと思いますが、でも現実はどう生きたらよいのか分からなくて悩むものですよね。もし人間にこういう基準というものがなければ、本当にみんな悩み込んでしまう。好き勝手に言って人類は滅んでしまう。人生がボロボロになってしまう危険もある。やっぱり私たちはあるルールが必要なのです。その最低限必要なルールを神様は律法という形で、あるいは十戒という形で私たちに与えてくださった。それは私たちを縛るんじゃなくて、逆に私たちが滅びないために、私たちが祝福恵みを失わないために、どうしてもこれだけはしてはいけないのだ、そういう意味で神がこのような形で私たちに戒めを与えてくださった。その理解はとても必要なことだと思うんですね。さて、十戒にはそういう意味があるということを今確認させていただいたんですが、もう一つこの十戒の全体についてですね、もう一つだけ一緒に考えたいことがあります。クエスチョンの4です。十戒は文字通り十の戒めが教えられているのですが、その内容を見ると大きく二つに、内容的にね、二つに分けることができます。さあ、どこから分けられるか探してみましょうと。十戒の内容としてはさっき読みましたね、一節はまあこれあれです、二節から十七節までが十戒なんですけど、これが大きくあるところで二つに分かれるんです。さあ、何節で二つに分かれるか、こう内容を見ていただいて、皆さんまた隣の人とちょっと語り合って、ここじゃないのとか、あそこじゃないのとか、どこで分けられるかですね。まあ知ってる人はもう簡単にさっと分かると思うんですけどね。どこで内容的に二つに分けられるかということですね。まあちょっと読んでみないとね、分からないかもしれませんね。明らかにある説から内容的に大きく二つに分かれるんですね。さすがですね。はい、そうなんですね。11節までのところ、実はこれが第1回から第4回まで4つの戒めがありまして、全部私たち人間が神様とどのような関わりの中で生きるべきか、あるべきか、神様との関係、対神関係、ね、がについての戒めが第4回まで。12節から、まあ、あなたの父母を敬えってね、これ父母、これ人間ですよね。つまり人間と人間との間で私たちはどのような関わりの中に生きるべきか、まあ、特にしちゃいけないことという形でね、父母を敬えはすべきことなんですけど、その後は殺しちゃいけない、関与してはならないというね、しちゃいけないという形がありますが、まあ、人間と人間との関係についての戒めが第5回から10回、6つの戒め。前半の4つが神との関係、後半の6つが人との関係ということで、大きく2つの内容にこう分けられるっていうのが10回の特徴なんですね。でも2つって今言ってるんですが、神との関係、人との関係ですから、どっちも関係なんですよ。キリスト教の信仰っていうのは関係っていうのがとても重んじられるんですね。つまりあなたと神様の関係はどんな関係、どういう関わりの中にあなたは神様とどういう関わりの中に今日一日生きてますかってことが問われるってことです。またあなたとあなたの家族、友人、人と人との間の関わりをどんなふうにあなたは築いていますか、そこに平和がもたらされていますかっていうことが問われるのがキリスト教の信仰だ。関係っていうところに大きなウェイトが、中心点がね、置かれてくる、そういう信仰だってことですね。関わり。 まあ一般的に言って人間関係って誰しも別にクリスチャンであってもなくてもですね、いろんな意味で私たちは悩まされますよね。夫婦も親子も、友人との関係、同僚との関係、国と国との関係、いろんな意味での問題今満席してるわけですね。だからこそいろんな心理学者とかカウンセラーがね大流行りっていう形であるわけですが、カウンセリングにしても心理学にしても人間を見る目はあっても実はそこには神を見る目はないですね。そこは大きな違いなんです、人を見る目っていうのはあるんですが、その背景に目には見えませんが神様との関係があるということを心理学はやっぱり見ていません。そういう意味で聖書はより幅広いというかバランスが取れているわけで、目に見える人と人との関わりの背後には目には見えませんが神様との関わりというのがあって、私たちがどういう神との関わりを持っているかによって人間との関わりも間違いなく影響されているということなんですね。私たちの家庭があるいはあらゆる人間関係がより豊かで平和な関わりとして築き上げられていくために必要なのは、人と人との間を見るということとともに、その前提として神様の前に自分がどうであるか、これが大きな影響を及ぼしている。聖書はそのことをもう何千年も昔から私たちに教えているということなんですね。イエス様もこのことははっきりと、教えていらっしゃるわけで、マタイによる福音書の22章、ここにあの有名なねイエス様が立法の中で一番大切な戒めはどれですかって尋ねられた時に答えたイエス様の答えがあります。22章の36から40を読んでみます。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。この分厚い聖書がね、このいろんな教えがあるんですが、この分厚い聖書が2つの掟に基づいている。それは神様を全身全霊で愛するということと、隣人を自分自身のように愛しなさいっていう、その愛にある愛の関係の中に生きるということが教えられているわけですが、ここにも神との関係と人との関係っていうのがあるんですね。まあ、十戒というのは短い教えなんですけど、実はいろんな角度で見ていくときに本当に奥深くてですね、内容の濃いものであることを皆さんにも味わっていただきたいと思いますね。これから 2,3 ヶ月かけてゆっくり学んでいきますが、十戒を通して学ぶべきことを大きく3つのことを確認します。1つは、人間のあるべき姿、生きるべき道を顧みると、私たちはどう生きるべきかということにおいて、十戒ははっきりと私たちに示唆を与えてくださいね。それことを確認していきたい。2つ目、人間の罪の現実を見る。これさっきどなたかおっしゃってくださいましたよね。しちゃいけないって言われることで私たちは罪が分かる、いかに自分がしちゃいけないっていうことをしたいと願っているものであるかそういうことがこう言われれば余計に出てくるわけですね。そういう意味では罪の現実を知るということにもなります。そして3つ目、人間の創造主として描かれている神とはどのようなお方かを見る。10回を与えたのは神様ですから、その10回を学ぶことで十戒を与えられた神様ってどういうお方かっていうことをより深く私たちが知ることができる、より深くまた神様を信頼していくことができるようになる、まあ、そういう意味でこれをじっくりと一緒に学んでいけたら幸いかなというふうに願っていますね。まあ、ぜひ皆さんも、期待しつつ毎週この場に集まっていただいて、またいろいろこう語り合いながらですね学び続けていきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。